ラジオお聞きの皆さん、こんばんは。 MCK です。
DJ コムです。今週も1週間お疲れ様でした。
1週間の締めくくり、お休み前の夢の時間、参りましょう。
そんな感じでサタデーナイト。
この番組は八王子に舞い降りて70年、加藤洋品店、職人さん手作りの靴うさぎ屋、あなたの街の電気屋さん小室家電サービス、八王子新名物のはちみつの提供でお送りいたします。東京スターレディオからお送りしております MCK と DJ コムのそんな感じでサタデーナイト、
今夜も張り切っていきましょう。
今週のお相手は MCK と
DJ コムと
アシスタントのココです。
今夜もよろしくお願いします。
お願いします。
はい、今週も皆さんお疲れ様でした。
お疲れ様です。
お疲れ様です。
はい、今日は皆さん何を飲んでるんですか？
今日はね、あのね、朝日が出してるクラフトコーラ飲んでる。
コーラ飲んでんだ。おお、俺今ね、あのビール飲んでます。
ビール飲んで、ビールになった
いいですね。
ココちゃんは
この時間にビール。私はもう白湯。
安定のお白湯でございますね、
はい、お湯大好き。
まあ1週間の疲れをね、ここの一杯で、癒して整える時間ですよね、やっぱりね。リスナーの皆さんもね、そういう風にね、やってもらえると嬉しいですけどね。いや、ちょっとね、思いついた話があって2人に聞いてほしいんですよ。
お、はい、
今さ、世の中さ、とにかく SDGs って言うじゃないですか。
はいはいはい、
ね、もうあっち行ってもこっち行っても SDGs ですよね。でね、ふと考えたんですよ、こうエネルギーについて考えたんですけどね。
エネルギー、はい、う
ん、今すっごい無駄にしてるエネルギーがあるなって思ったんですよ。
お、
なんだと思います？気づいちゃったんだ。
なんだろう、なんだろうな。
じゃあ教えますよ。エネルギー、エネルギー、はい、
うん、
おなら。
あ、でも言われてみればのび太くん的発想かもしれない。確かに。いや、
このね、おならを、うん、全員分のおならをですね、溜め込んで、どうにかこうにか使うことができたら、結構な量になるのかなって思ったんですけど。
なんかクレヨンしんちゃんにそういう話ありましたよね。
嘘、本当に？
映画に。
おならを、おならを使って、
おならを集めて世界を侵略するのを食い止めるみたいな。
そんな話あんの？天才的
な。おならで世界侵略をクレヨンしんちゃんが食い止めるっていう、うん、
いや、でも本当、でもさ、おならってさ、もし集めることができたらすごい量だと思うんだけどさ、例えばさ、
でも確かに、うん、
あのおならを集めることのできるパンツを発明したらすごいと思わない？だからブッてやってさ、そのおならがさ、そのパンツがシュッてこう一瞬で吸い込んでくれて、なんかこう横にくっつけてるさ、あのボンベかなんかにこう圧力かけてヒュッとこういっぱい入れられるんですよ。
うんうん、
でそれをまあだから1ヶ月とかさ、ずっとそのボンベ使えて、もう満タンになったらそのボンベをなんか別のところにくっつけるとガスとして使えるみたいなね。そういうさ、おならをガスボンベに溜めることのできるパンツがさ、できたらさ、いいよね。
あ、でも画期的かもしれない。何に使えるかにもよるけれど。
家のお風呂のお湯が沸かせるんですよ、それで。家族全員のガスで、
ガスファンみたいなこと。
でこれのいいところはあれなんだよ、なんつうの、臭くない、あのブッてやっても吸い込んでくれるから、ボンベが。
確かに確かに、そう、うん、
臭くならない。だからすごい SDGs じゃないですか、これって。
確かに、確かに。なんか、なんだろう、なんか、なんだろう、 だって左右に酒入ってるのかな。
コムさん、これって実現できないですか？
まあまあやろうと思えばできるんじゃない。あのユーザーがそのボンベを持って歩くっていうのが当たり前の環境になればできると思う。
そうだよね。ボンベって言ってもさ、今さ、あの炭酸水作るためのボンベってあるじゃん、ちっちゃいやつ。
ありますね。
あんなんでよくない？あんなのさ、こうポケットに入れていく感覚でさ。
あ、でもそっちに入れるってことは相当な圧力をかけないと入れられないから、
うんうんうん、
そのための機械、ね、圧力かけるための、
あ、そこに、そうだよね、こう収納するための仕組みを作んなきゃいけないね。そういう発明がなきゃいけないね。
でもだったらね、あれもいいんじゃないかな。あの今さ、牛、家畜のさ、
うん、
牛とか豚とかいるじゃん、
うんうんうん、
あれのゲップ、
はいはいはいはい、
あれメタンガス含んでんだけど、
う
ん、
そうですね、
はい、そのゲップが今温暖化、地球温暖化の原因になってる、
うんうん、ああそう聞いたことね、
うん、そうですね、はい、
で逆にそれを集めれば、それを燃料として使えれば温暖化も防げるし、
そうだね、
今言ったオナラのと同じような効果でエネルギーに、使えるエネルギーに変えられれば一石二鳥じゃないかなって今その話を聞いて思ったね。
うん、確かに、
うん、牛のゲップを集めるマスクとかあれだね、
そうそうそう、
それこそ牛にもパンツ履かせる時代が来るね。
うーん、ゲップじゃ牛
牛もおなら
する。出所がちょっと違うかも。
そっちから、そっちから出るのどうなんだよね。確かにね、まあ一緒だよね。
いや、パンツ履かせる牛のおならも出るから、もう上からも下からもさ集めてさ。
ただ牛の場合はさ、困ったことにさ、
うん、
そのおならだけをコントロールして出さないよね、きっと。
確かにね、
確かに、
俺らはさ、そこコントロールできるじゃん。
コントロール効かない時もあるけどね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そう、どういう進化を遂げたか知らないけど、おならだけしようと思っておならだけできるよ。
だからあれでしょ、うんうんうん、お腹の調子によっちゃできない時もあるじゃん、それ、
まあ、あるけど
出ちゃったみたいな。
大抵の場合コントロールできるじゃん。
まあね、
うん、
あれすごい機能だと思わない？
すごいね、
確かに、うん、確かに
他の動物多分この機能持ってないんだよね。
あ
うーん、
うん、しかもさ、うちらはさ、あげくのあてにはさ、ちょっとその出すのをゆっくりちょっとずつ出したりとかさ微調も可能じゃん。
なんならちょっとすかしてやろうかぐらいな
感じ。そうそうそうそう、
バレないように。
そう、すかすことすらさ自由自在じゃん。
それも失敗するときあるけどね。
まあなっちゃうときもあるんだけど。
これ今何の話してるんだろう。だだ SDGs どこ行ったんですか。
やめようやめよう、もう
ダメだこれは。
ダメだ。じゃあ、いずれそういう時代が来るだろうということでね、ぜひ、うん、おなら集める発明ね、誰かできる方、ぜひしてください。 SDGs のためですんでね、うん、よろしくお願いします。さあ、じゃあお便り行こう。お便りもうね、お便り溜まってますんで。
はい、じゃあ、曲のリクエストでラジオネーム新米ミニさんからいただいております。
はい、ありがとうございます。
はい、お便りも一緒に読ませていただきます。
はい、
こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。リクエストお願いします。 INI のロケッティアを流していただきたいです。よろしくお願いします。
はい、
そのことです。
ありがとうございます。 INI ってご存知ですか、INI？コムさん、
私はぼちぼち知ってるって感じです。
噂
程度には。
いや、あれですよね、最近のオーディション番組で生まれたグループなんですよね。
そうです。うん、
いや、
でもなんかダンスがすごくかっこいいですよ。
あ、そうなんだ。
はい、 MV も見ました、一本。
へえ、
すごいかっこよかったです、ダンスが。
やっぱりあれですか、ファンはどういう層が多いんですかね。20代が多いのかな、やっぱり。
そうですね、10代から20代が多いんじゃないです
かね。そっか、10代のファンもが多いのかもしれないね、もしかしたらね。
そうです、メンバーの皆さんの年齢がだいたい18とか9から、
うん、
同い年ぐらいの子もいたので。
あ、そうなんだ、
うん、
今あれだよね、
20代ぐらいなんで。
本当にそのダンスのスキルが今すごい高いですよね。
そうですよ ね、 本当に。
男性ユニットも女性ユニットもなんかすごいよね、ダンスがね。学校でダンスやるぐらいだからね。
はい、うん、どんどんダンスのね、こう需要が高まってきてますよね。
そうですね、はい、じゃあ番組の最後にですね、今リクエストいただきました INI のロケッティア、
はい、
流しますので、ぜひ最後まで聞いてください。はい、じゃあということで 他にもお便り来てるんですよね。例のコーナーに行きましょうか。じゃあ参りましょう。伊藤お菓子。
はい、このコーナーはリスナーの皆さんからいただいたお便りを伊藤お菓子、お菓子、むなしの3段階で評価します。見事伊藤お菓子または豪華賞をゲットした方には番組からプレゼントを差し上げます。
はい、さあ、先週ね喋りすぎちゃってもうお便り紹介できなかったんで、今週ちょっとね駆け足になっちゃいますけども、なるべく可能な限りね、うん、紹介したいと思います。じゃあココちゃん早速お願いします。
はい、はい、ラジオネームキミックさんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。それでは早速読んでいきますね。
うん、
はい、MC ケイさん、DJ コムさん、アシスタント MC の皆さん、こんにちは。ミスターキミックです。
いつもありがとうございます。
今回のお話は恥ずかしい失敗シリーズ第2弾です。
はい、うんうん、
まだ新型コロナウイルスが感染拡大する前のお話です。
うん、
真冬のこの時期の釣りといえばワカサギ釣りです。
うんうん、いいよね。
釣り雑誌にも、そうですね、釣り雑誌にも紹介される釣り名人と2人で群馬県のとある湖でワカサギ釣りに行ってまいりました。
ほう、
すごい、名人と一緒にね、うん、すごいね。
すごい、この日はあまり釣れなくて2人で200匹ぐらいの成果でした。
うん、
200匹ってあまりなんですね。
ね、ワカサギで200ってまあまあプロからすればそうなのかもしれないけども、我々からすれば十分だよね。
もうお腹いっぱいだね、もう、
ね、
う
ん、
本当ですよね。
うん、
名人の話だと過去に一人で400匹釣り上げたのことでした。
お欲張り
すごい、スイミーみたいになっちゃうさて今回はあまり釣れないこともあり、バケツに生きたまま持って帰って知り合いのお店で天ぷらにしていただくことにしました。
めちゃくちゃいいね。
いいですね。うん、水道で水ではなく釣った場所の水をそのままバケツに入れれば生きたままワカサギを持って帰ることができます。
うん、
意外とワカサギは生命力があります。釣ったワカサギは半分はクーラーボックス、まだ元気なワカサギは半分はバケツに移しました。
うん、
バケツに100匹のワカサギがピッチピッチです。
いやすごいね、
うん、いや声、いや読み方ちょっと熱ピッチピッチです
ピッチピッチですって
ピンチさて名人の運転で都内の天ぷら屋さんを目指して出発しました。この日は天気が良く、とても西日、とても夕日ですね、夕日が綺麗で、うん、外の景色を見ながら頭の中は美味しい天ぷらを思い浮かべていました。
そうでしょうね、それはね、うん、
大きな国道の交差点に赤信号で車が停止しました。
うん、
その時運転している名人が急に車の外に出て後ろの窓を、後ろドアですね、後ろのドアを開けました。
うん、なんで
車のドアはスライド式で開けた途端ガシャン、なんとワカサギが入っていたバケツが車の外に落ちてしまいました。
一大事ですよそれは。
100匹の
100匹生きてますからね、うん、
しかも国道の大きな交差点です。私も反射的に車から降りて道路に落ちたワカサギがバケツに拾い上げましたしかしワカサギがすごく元気すぎて飛び跳ねて、名人も私も焦ってるのかなかなか捕まりません。
さすがの名人も国道ではワカサギをこう拾い上げられないと
釣り上げられないと、400匹釣り上げても無理だったとそしてとうとうあの時が来ました。信号が青に変わりました。
なるほど、
国道の大きな交差点なのでそれなりに車が走っています。安全を考えて道路に落ちたワカサギは諦めて車を発進しました。走りながら後ろを見ると国道の交差点に銀色に光るワカサギ100匹がピッチャピッチャと跳ねている光景が面白い光景で思わず笑ってしまいましたいやもうワカサギもびっくりですね、置いてかれると思ってなかったですから
ね。本当だよね、
ここに
ってなりますよね。きっと何も知らないで運転をしていて目の前にワカサギが道路で跳ねていたら不思議と思うでしょうね。名人はバケツの位置を直そうとドアを開けたそうです。名人と行くと面白い釣りシーズンはまだまだあります、ご期待ください、かっこ笑いだそうです。
はい、ありがとうございました。いや非常に面白い話ですねこれね。
うーん、
生きた魚が国道にピチャピチャ、これ見た時にはもう何事かと確かに思いますよね。
いや事故だと思う。本当だよ、ツイッターにあげる案件だよ。
だね、
本当ですよ。
意外とあの
探せばいいそうですよ ね、ツイッターにあげてる人。
やらかしてるのはこれあの名人がやらかしてるとこがまた面白いですよね。
いや、ひみつけさん別に何もしてない。
そうそうそう、名人がやっとるんかいっていうところが面白いですよね、これね。
なんでちゃんと積まないんよっていう。
せめてさ、その信号待ちでさ直すんじゃなくて、せめてどこコンビニ入るとかしてさ。
そうだよね、
直せばよかったの。
でなんだろうね、気になっちゃったのかね、そのね、
突然気になったんじゃない。
ちょっとバケツの位置どうしても直してえなって気になっちゃったんだろうね、きっとね。
まあ運転手あるあるだよね、うん、助手席の人わかんないけどちょっと急ブレーキしちゃったなとかさ、
あーなんかちょっとずれたかなとかね、
荷物大丈夫かなみたいになってさ、運転手だけにわかる何とも言えない感覚あるじゃん、
気になっちゃったね。
あー確かに。
あーこれはもうストーリーとしてもかなり面白かったですね。
そうですね、う
ん、まあ、唯一難点はワカサギが不憫でしょうがないよね。
本当だね、ワカサギが本当かわいそうな話だったねこれね。はい、さあじゃあ評価どうしましょう、キミックさん、これは面白かった。
いや、おかしいじゃないですか、おかしい
ですね。うん、そうだね、はい、はい、おめでとうございます。じゃあキミックさん、お菓子差し上げます。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
いや、おめでとうございます。
もう一ついっときましょうか。
ワカサギにとってはだいぶ無しですけどね。
まあそうだね、ワカサギにとっては無しだよね。
はい、そうですね。じゃあもう
一本、もう一本いきましょう。
お題で紹介させていただきますね。はいはい、ラジオネーム十日半天コウさんからいただきました。
はい、ありがとうございます。コウさん、
いつもありがとうございます。はい、サンサタの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。先日休日の早朝に段ボールの角が目に入ってしまい、角膜を損傷してしまいました。
これは痛いな。
全治1週間です。役場内に行かなければダメそうです。今年の私はドジラですとのことです。
なるほど。いや、なんかいいっすね、あの本当に純粋にその日あったなんだろう、出来事をね、教えてくれたから、全治1週間で済んでよかったですよね。
逆に不幸中の幸いだったかもしれないです ね、
本当
だよ
ね。
目ってね、辛いんだよね。
辛いんですよ。
目怪我すると辛いんだよ。
もうあれでしょう、これはもうラジオからもうその目を痛めたコウさんにエールを送りましょうよ。
うん、もう
ココちゃんのね、
ココちゃんの優しい声でちょっと癒してあげてください、コウさんに。
癒す。
うん、うん、こもう今ほら目多分ね、コウさんこうなんか眼帯とかして今聞いてるわけですよ。だそんなコウさんに一言ね、ココちゃんから優しい言葉かけてあげてくださいよ。
わかりました。
うん、
じゃあコウさん。痛いの痛いの飛んでけ
コウさん、コウさんお菓子差し上げます。
そういうこと、
はい、いやコウさん喜んでるよ絶対今治る多分ね。
いやいや、
うん、3日ぐらい早く治ります。
それが22歳で痛いの痛いの飛んでけ聞きたいんですか。
いや
聞きたいでしょ。
聞きたいよね、よかったよね。
聞きたいでしょ。
多分少し早く治るはずですから今ので。
すいません、まあね、お菓子あげますので。
はい、
はい、
ではあの皆さんからもですね、あのお菓子な話、あの実際はお菓子じゃなくてもいいんですよ、本当に何でもね、あのちょっとした出来事でもいいんですよ、あの、
うん、
ね、あのお菓子の評価あげますから、ぜひあのどしどし、ご応募ください。さあということで今週もそんな感じで、
サトデーナイト。
番組からのお知らせです。ラジオソンサタはコロナ禍で頑張っている飲食店を応援します。営業時間やテイクアウトメニューなど宣伝したい内容を公式 LINE アカウントへお送りください。番組内で紹介いたします。また料理の写真を送るとパーソナリティがエアー食リポをしてくれますよ。ぜひご利用ください。
明るい家、明るい街、明るい未来を作りたい。安全、安心、親切、丁寧。あなたの街の電気屋さん、小室家電サービス。
コムさん、どっかいい洋服屋知らない？
それだったら加藤洋品店で決まりでしょう。
加藤洋品店です。普通の日、普段のおしゃれを大切に、皆様のお越しをお待ちしております。加藤でした。
カート用品店出張販売もやってます。
行ってみよう。
おい、スケさん、これなんて読むかわかるかい？
ああ、八王子の八に蜜蜂の蜜だろ。おうおうおうおう、蜂蜜かい？でもさ、これ漢字が間違ってねえかい？何言ってんだ、八王子で採れた蜂蜜、これが八王子市名物の蜂蜜よ。八王子の八に蜜蜂の蜜、八王子市名物の蜂蜜、お土産にどうぞ。サイコロ亭目の助がお届けしました。
うさぎ屋の尾又です。靴職人さんの手作りの痛くない靴をたくさん作ってお待ち申し上げています。
職人さん手作りの痛くない女性の靴、うさぎ屋、八王子店、横浜店、吉祥寺店、ぜひお越しください。
エンディングのお時間です。
今週のそんな感じです。ザデイナイトはいかがだったでしょうか。
番組では皆さんからのお便りを募集しております。
お便りはそんな感じでサタデーナイト公式 LINE アカウントからお願いします。
皆さんからのお便りを待ってま す。ということで、今週もお相手は MC ケイト
DJ コムでした。
また来週、
さようなら。